寝ても眠れない日本人へ。この番組は眠りをキーワードに、教育、宗教、医療福祉、市民活動などさまざまなゲストをお招きし、より豊かな人生、地域社会のための情報発信を行う番組です。この番組は、充実した日々は良質な睡眠から、快眠、安眠、介護のためのジェルトロン、株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。ジェルトロンをご存知ですか？水の浮力をコンセプトに、宇宙船内用衝撃緩衝材の研究開発から生まれた単純立体構造ジェルを、2層一体成形の立体格子型グミ状ジェルへと進化させたのがジェルトロンです。どんな人でも安心して使用でき、アルファ波が出るような快適な睡眠環境を簡単に作り出すことができるクッション材、それがジェルトロンです。ジェルトロンのお求めはパシフィックウェーブまで。改めまして、こんばんは。この番組のパーソナリティ藤本香織です。この番組では毎回、教育、宗教、医療福祉、市民活動などのテーマでゲストをお招きしています。今日第1週目のゲストは、おなじみ聖母の小さな学校、梅沢涼子先生です。梅沢先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は早速、ある女の子の作文をご紹介いただけるということで、はい、はい、お願いできますでしょうか。
はい、前回までずっと同じように、不登校という困難、その困難をこう生きることによって改めて人間になるプロセスを歩んでいくんだということをお話ししています。そうして生きて、そういうことをしていった結果、本当に生きて生きやすくなった、あるいはこれが私の道だとか、私を肯定する力を子どもたちは本当に育んでいきます。そしてその手段として、自己を見つめると、で自分に出会うという、そういうことをしていくわけですね。そしてその生徒たちが不登校に出会ったこと、その不登校ということを生きた結果、喜びを持ってその自分の不登校を語っていくということがあります。で、先ほど紹介いただきましたように、ちょっとこの生徒の作文を読んでみたいと思います。中学校に行っていたのは約1ヶ月でした。それからはフリースクールという不登校の生徒がよく通う聖母の小さな学校に通っていました。そこでは漢字の練習などの基礎的な勉強や、人間関係の築き方、自分自身を見つめ直すということをしました。自分を見つめる中で、自分がいじめられていたことや不登校になったことを思い出し、その時の自分の気持ちを改めて認識しました。中学校に行っていた時は、いじめてくる人に対して怖いとか嫌だとかいった感情を持っていました。それが不登校になってからは、怒りや憎しみ、恨みなどの感情が湧いてきました。周りに置いていかれた感じがして、そんな自分に絶望しました。いじめられていた時のことを思い出して、イライラし眠れない夜が続きました。そんな時のことを思い出すのが嫌で、必死に忘れようとしました。でもそれは聖母では許されませんでした。自分自身の過去だからです。過去の自分も含めて今の自分だからです。過去を忘れるとか思い出したくないというのは、自分を否定することにつながることだからです。最初はなかなか受け入れられませんでした。でも今はその過去も自分として受け入れられているように思います。そのことと向き合うことのできる力が聖母で身につきました。自分の成長、気持ちを作文にするなどして、さまざまなことを学びましたと、こういうふうに言うんですね。
はい、
そうして高校1年生になった、現在大学1年生です。その時にこういうことを書いています。学校に登校する時に、全日制高校に通う生徒を見かけることがあります。その時、もし自分が不登校になっていなかったら、自分もこうして全日に行っていただろうかと思うことがあります。けれど、 たとえ過去を変えられるとしても、不登校にならずに済むとしても、過去を変えたくはありません。不登校だった3年間は、今の自分の糧になり、今の自分がここにいるのだから。こういう作文を書くんですね。本当にこう自分が悩み、人間になってきた。そして生きていきやすくなった。そして自分のこうしてきたことの確かなこう手応えと喜びを持ってこうして不登校を語っています。さあ大人がこういうことをできるか、そして大人がこういうことをこうやっぱり子どもと共に歩んでいかないと申し訳ないんじゃないかというふうに思います。でまあ、そのために聖母の小さな学校では非常にこう密度の濃い教育相談、また保護者会等をいたします。それは大人保護者にあるいは学校の先生たちにその困っていること、子どもの不登校についてその混乱した状況に伴走するという意味があります。ですからこの再三申し上げていることですけれども、はい、この不登校という困りごとはすぐに解決できることではありません。そして一人で解決、一人で何か考えたり、一人で解決しよう、解決はないんですけど、一人で解決しようと思っても豊かなその人間になるという、はい、そういうところにはない。つながらないんです、はい、だから必ず他の人間、はい、必ず人と共にこの混乱を生きていくということが大事になります。
大人もそうですね、
はい、で例えば、まあ、保護者ですけれども自分の子供が不登校になった、
はい、
そしたら他の子と違う形になった、もう普通ではなくなった、普通に自分の子供の将来が作れない、
はい、
でそれが他の人の目にも見えてしまう。お宅の子供さんこの頃見かけないけどなんていうふうに言われる。もう世間体が気になるいうことが一番最初にこう、
そうですね、
はい、経験することです。で、ある保護者はですねこういうふうに作文に書いておられます。子供のことを人に聞かれても不登校の話はしたくなくて、なんとなくごまかしたり曖昧にして触れないようにしてきましたというふうにこう言って書いておられます。で本当にこうすぐには解決できないこと、どうしていいかわからないこと、
はい、
あれやこれやあれやこれや本当にさまざまなことが思い浮かんできます。で子どもは依然として変わらない、そのままの状態で学校に行くような様子は見えない、で周りからも責められる、ますます混乱がひどくなります。でもその混乱をまあ仕方がないと膝を崩して流したり、
はい、
こんなことしていてもどうにもならないからと割り切ってしまったり、そういうことをしないことです。
しないこと、
はいはい、で混乱するまましっかりとその混乱を寝ても覚めても寝ても覚めても自分の胸の内にしっかりと持っておくことです。それをこう伴走してくれる人間と自分のことを話しながらこう言って過ごしておりますと、
はい、
次に気づくのがもしかしたら子どもが一番困ってるんじゃないか、
あ、
子どもが一番困ってるんじゃないかという時にところに気づきます。そして子どもをよくと言いますか子どもを見てみますとですね、子どもは昼と夜が逆だし、ゲームばっかりしているし、他人の先生来られても会わないし、何かもう全くわからないような状況になってしまう。喋りもしない、そして何か言うと睨みつけたような顔だったり、1ヶ月に一度ぐらい暴れたりというような何かわけのわからないような状態になってくると、そういう時にですね子ども自身もですね 自分の考えもまとめられなくて、
うーん、
はい、感情も出せない、
うーん、
言葉になる以前の状態になっていると、まあ、今子どもが自分のことを表現するということが非常に弱くなっています。それは大人もそうですけれども、ね、はい、ですからそういう中で子どもは大人がですら混乱してるんですから、子どもの混乱というのはもっともっとひどいものになっていますね。言葉にはなりません。そういう時にどうしたらいいでしょうかと思うんですけれども、
はい、
私はここをお願いしたいんですね、うん、子どもの息遣いが感じられるほど近くにいて、
うん、
共に息をするところから始めるより仕方がないのではないか、
うん、
共に息をすれば子どもの喘ぎが伝わります。その喘ぎによって子どもの絶望感を受け止めてやれるかもしれないです。受け止めてくれる人がいれば、はい、子どもは死にません。生きていけます、
うんうんうん、
今子どもの自殺が多いです。特に小中学生が増えました。やはり私たち大人がですね、言葉にならない子どもの辛さ、それを子どもと一緒に息をすることによって子どもの喘ぎを感じて、その喘ぎの中にある絶望感をまず子どもは大人が受け止めてほしいと思います。子どもは絶望感を受け止めてもらえば死ぬことはありません。本当に生きていってくれます。
その解決でも理解することでもなく、はい、とにかくそばにいて、
そうです、
絶望を一緒に感じるっていう、
そうです、そうです、それが子どもに気づく、子どもを理解したとも言えるかも分かりません、はい、理由じゃない、あるいは現象じゃない、子どもそのものを理解したとも言えるんじゃないか。そうした時に初めて子どもの苦しそうな目が見えたり表情が見えたりします。こういうふうにこう子どもが見えるということになると、大人はですね、次に自分に向き合います。
うーん、
今までは子どもの方ばっかり向いてですね、
はい、
こうしなきゃああしなきゃこうして言ってくれなきゃというのがそうではなくなりますね。
うーん、
大人が自分に向き合います。例えばこういう作文をお母さん書いていらっしゃいます。私自身改めて考えると自分と向き合ってこなかった、自分の弱い部分に蓋をして鍵をかけて気づかないふりをして自分の弱さをいつも見ないようにしてきましたとかですね、あるいは父親が意見を聞かず押さえつけて、いつも自分を押さえつけていたこと、それに反感を感じて長い間関係が壊れていたことというような、そういうふうに自分と向き合うということに入ります。これが
そうですね、はい、この続きはまた来月お届けしたいと思います、はい、梅澤先生ありがとうございました。
すみません。
充実した日々は良質な睡眠から。この番組は快眠安眠介護のためのジェルトロン株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。